では今日はエゼキエル書の第32章です。エジプトへの裁きの予言が続いていますけど、今日のところが最後です。32章の1節から16節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第32章1節から16節。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王ファラオについて哀歌を唱えて彼に言え。あなたは自分を国々の若獅子だと思っている。しかし、あなたは近江の巨獣のようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その豊かな流れを濁らせる。神である主はこう言われる。私は多くの民族の群れを集め、あなたの上に私の網を広げる。彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出す。空のあらゆる鳥をあなたの上に舞い降りさせ、全地の獣をあなたで満腹させる。あなたの肉を山々に撒き散らし、あなたの屍を谷で満たし、その地をあなたから溢れ流れる地で、山々に至るまで潤す。谷川もあなたの血で満たされる。あなたが吹き消されるとき、私は空を覆い、星を暗くする。太陽を雲で覆い、月が光を放たないようにする。私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの血を闇で覆う。神である主の言葉。私が諸国の間であなたの知らない国々にあなたの破滅の知らせをもたらすとき、私は多くの国々の民の心を苛立たせる。私は多くの国々の民をあなたのことで呆然とさせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたが崩れ落ちる日に、彼らは皆自分の命を思い、その震えは止まらない。まことに神である主はこう言う。バビロンの王の剣があなたに下る。私は勇士の剣であなたの大軍を倒す。彼らは皆最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その大軍は皆滅ぼし尽くされる。私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりから消し去る。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひずめもこれを濁さない。その時、私はこの水を澄ませ、その川を油のように流れさせる。神である主の言葉。私がエジプトの地に荒廃をもたらし、私がそこの全住民を打ち、その地がそこに満ちるすべてを失って荒れ果てるとき、彼らは私が主であることを知る。天の父様、長年栄えたエジプトが今滅びようとしていることを預言者は告げます。地上でどれだけ伝統を築き繁栄を築いたとしても、死の前には無に等しいことをこの箇所を通して教えてください。そして希望を肉の力によらず 主に置くことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしました1節から16節が、ファラオ、またエジプトに対する悲しみの歌、哀歌でして、そしてこの書の後半は、滅びたエジプトがどのようになるのか、この2つの予言を通してエジプトへの裁きの総括といたしましょう。エゼキエルは、主の言葉があった、日付まで記していまして、32章の1節には、第12年の第12の月の、1日と、そして、17節を見ますと、第12年のその月の15日、つまり12月15日ですから、3日後ですね、続けてエジプトへの主の言葉が、エゼキエルを通して語られました。33章の21節を見ていただけますか。来週の箇所ですけども、そこをお読みいたします。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、都は占領されたと言ったと。エルサレムはすでに第11年に滅亡いたしましたけども、同胞たちが逃れてきてこのバビロンの地にその知らせを伝えに来たのは1年弱経った後でした。12年目の第10の月とありますから、先ほど32章でエジプトの滅亡について語られたのは、この同胞が知らせに来ると言いますか、バビロンに連れて来られて知らせたその日の、二月後です。ということは、すでにエルサレムの住民、ユダの住民はもう滅亡を、経験してましたけども、多くの、同胞、多くの同胞はエジプトが援軍に来てバビロンを追い出してくれるんではないかという虚しい期待をなお持っていたという状況です。エゼキエルははっきりとエルサレムが滅亡したことを告げていたんですけども、彼は見ているわけでもないので、実際の生の証言を聞かないと本気にできないという民も多くいたんです。しかし、同胞たちが知らせました。本当にエルサレムが滅亡したんだということを認めざるを得なくなり、最後の希望、も断たれたという状況です。エジプトは頼りにならなかったということが明らかになりました。そしてエゼキエルは 預言者としてなかなか求められない、認められないという状況にありましたけれども、彼があらかじめ告げた通りになったことを認めざるを得ない状況にありまして、民は彼の言葉を素直に聞くようになっており、そして人間的な希望が失われましたので、もう主にしか耐えることができないという状況にありました。同じ、エジプトの滅亡の予言が2年前にも語られていました。しかしエルサレムの滅亡を認める前は、エジプトが助けてくれるだろうと民は期待していましたので、この同じような予言を語られても民は本気にしなかったんですけども、しかし彼が告げた予言の通りにエルサレムが滅亡したことを認めた民は、今度は真面目に聞こうとしていたはずです。民は失意の中にありましたけども、落ち着いてこの予言の言葉を聞いたに違いありません。この予言を通して神様はどんなにこの世において栄えても、どんなに伝統があっても、どんなに広大で強力な国であっても、主の言葉の前には、なすすべがなく、それに服するしかないことを知りました。予言の内容を一つ一つ見てまいりましょう。二節を見ますと、エジプトはその権力と伝統に高ぶっていました。この32節の予言は特にファラオ、エジプトの王に向けて語られた言葉です。改革の中から読みます。あなたは自分を国々の若獅子だと思っている。しかしあなたは大海の巨獣のようだと。獅子、特に若獅子は力ある王を指しています。国々の若獅子とありますから、自分の国だけでなく諸国を支配する権威あるものだと、そうファラオは思っていました。エジプトの伝統は捨てたものではないと、新興国に負けないという高ぶりを持っていました。しかし主は告げます。大海の巨獣のようだと。大きくても海を出ることはできない。釜の中で暴れ回りと、これはワニのようですね。暴れ回ってもなすことは皮を汚すことだけだと。皮を出たら、力はないと。世界に君臨すると誇っていたその誇りを主は、あなたは川を出られない、図体は大きいけれども、そして、自ら上がると力がないと、そういう、弱いものだと、 そしてなすことといえば汚すことだけだと、そう主は宣告します。3節以降、エジプトに対して主ご自身が諸国の連合軍を集めて、彼らがあなたファラオをこのエジプトの川から地引き網で引き上げると、大勢がやってきたらあなたはひとたまりもないというのです。そしてもともと海や水の居住ですから、陸に上がったら力がありません。野に放り出されて倒れて、そして鳥がまた獣がついばむと、こうして肉が山々まで撒き散らされると、そしてあなたの流れる血が山々まで流れ出て潤すというのです。そしてとうとう塵になってしまうというんです。あなたが吹き消されるとあります。その時、主は、空を、暗くします。ちょうど主の裁きの時に、闇が覆ったように人々は、見ることができなくなります。エジプト全体に闇が覆うと主は告げます。そして、9節以降、あのエジプトが倒れたのかと諸国は、恐れます。エジプトさえ倒れるならば、もし主が怒りの剣を向けたら自分たちはもうひとたまりもないではないかと、彼らは主のお言葉と主の力ある技を恐れるようになるというのです。なぜなら主が使わしたバビロンが情け容赦なく諸国を蹂躙していく時が迫っていたからです。これまでも主が告げた通りになりました。あの難攻不落と言われたエルサレムさえ滅ぼされました。こうしてエジプトは静まり返り、そしてファラオ亡き後、川の水は澄みます。それはきれいに川を使ったから澄んでいるのではなく、これまでファラオ自身また家畜がそこを踏み荒らして水を濁していたのが、滅亡したから水が澄んだだけのことです。主ご自身がこのようにエジプトを荒れすたらせました。主が語った通りにこのエジプトの滅亡が起こったときに、主があらかじめ告げた通りだったということを人々は認めます。私たちは聖書の予言が 一つ一つ成就したことを知っています。もう当たり前のようになっているので、神様を認めたり恐れたりすることが少なくなっていますけども、きちんと調べれば聖書の予言が一つ一つ成就したことを私たちは確かめることができます。特に救い主の誕生から、働きから、そして十字架と復活に至るまで、そして教会が全世界に広がっていくことについては、聖書が告げた通りになってきました。私たちは歴史を通して、まあ、高ぶってはいけないという、まあ、教訓も、素晴らしいんですけども、神様が告げた通りに歴史を導いてこられたことを覚えましょう。さて、17節以降、エジプトが黄泉に下ったことが告げられています。17節から19節をお読みいたします。第12年のその月の15日、私に次のような死の言葉があった。人の子よ、エジプトの大軍のために嘆け。その民と力強い国々の娘たちを、穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは麗しさの点で誰よりも勝っているというのか。下って行って、無活霊の者たちと共に横たわれ。エジプトは、諸国に君臨し、まあ、多くの、国を、滅ぼし、また支配してきました。そして、富と、権力を持って、自分たちの国を美しくしました。美しい、宮殿や神殿や記念碑を建て、また、美しく身を飾っていました。しかし、権力と繁栄を謳歌したと言っても、死は平等にやってきます。エジプトが滅ぼした国々も先に黄泉に下っていきました。そしてエジプトが滅びた時にファラオとエジプトの民も下っていきました。地上での地位は天でも受け、そのまま続くわけではありません。同じです。死は平等に訪れ、そして死後の裁きも、また地上で繁栄したからといってそれが考慮されるわけではありません。神様はそれぞれの生き方に応じて報いるだけです。エジプトに、エジプトに対して勇敢に戦った兵士たちについて、エゼキエルを通して主はこう語られます。20節21節。彼らは剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。その国は剣に渡された。その国とその大軍すべてを引きずり下ろせ。このようにエジプトは、敗北いたします。21節。勇敢な勇士たちは国を助けた者たちと共に、黄泉の中から彼について語る。彼らは下ってきて、 剣で刺し殺された者、無活への者たちと共に横たわったと。死ねば同じだというのです。また、かつて、繁栄を誇ったアッシリアもそうです。そこにはアッシリアとその全集団がいると。また、エラム、それから、メセク、トバル、エドム、シドン、先に滅んだ、諸国の民の墓があります。多くの者を、刺し殺したのですけども、彼らはまた刺し殺されて黄泉に下りました。31節と32節をご覧ください。ファラオは彼らを見て、剣で刺し殺された自分の大軍、ファラオとその全軍勢のことで慰められる。神である主の言葉。自分たちは敗北して恥辱を負ったということで、ファラオはがっかりします。しかし、先に繁栄した国々も同じだったということで、がっかりする中でも慰められるというのです。神様は、公平なお方です。どんなに地上で、猛威を振るったとしても、やがて、その繁栄が失われ、そして命が尽きる時が来ます。私たちは、地上で、がっかりすることもあります。そうやって繁栄して、力を振るう方たちにひどい目に遭うということもあります。しかし、死ねば同じなのですと。この慰めは、確かに慰め、気休めではあるんですけども、しかし、神様が与えようとしておられる真の慰めではありません。死ねばみんな同じっていうのは、神様がくださる慰めではありません。真の慰めは、そんな罪深い私たちのために、神様の御子がご自身で、私たちのために命を捨てられ、三日目に復活されて、ただ恵みのゆえに、永遠の祝福のもとに導き入れて、神様が本来与えようとしておられた祝福のうちに、永遠に憩い、また感謝し喜ぶことができる。これが本当の慰めです。イスラエルに先に告げられ、そして教会を通してこの慰め、救いが全世界に今や広められています。死後の世界で地上のあらゆる誇り高ぶりが剥ぎ取られてしまうことは事実です。地上のことで誇るのは愚かなこと、悲しいことです。そのことに私たちは気づいていたいと思いますけれども、それを超えて、すべての人に真の慰めを与えてくださる主を求めましょう。マタイの福音書の 6章の19節と20節をお読みします。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷毛になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷毛になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。私たちは天に宝を蓄えるものでありましょう。地上は一時、天は永遠ですから。天の父様、エジプトの滅亡、そしてその後のことを今読みました。それは私たちの先にあることでもあります。どうか地上のもので一喜一憂せず、天に宝を蓄えて希望を持って地上を歩み、また死に臨むことができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。